戦闘態勢 .com。
そんな感じでね、
まあ、ちょっと寒い、
寒いですね。なんか明日雪が降るとか言って11月に雪が
54年ぶり降ったら54年ぶり
みたいな、ね、あ11月に降ったことないんだ。じゃあ俺らが生まれてから降ったことない
んだ。
でも降るんでしょ、もう確実に。これ
みたいね、なんかね、
寒いもん。一昨日かなんかでも地震あったし、ちょっと怖かったな、ね、なかった
朝方に、ね、
いや本当もう、明らかにもう十何年ぐらい前よりはもう地震の回数が、う
ん
う
ん、
増えてるよね、
まあ、東北大震災があったからね、あれやっぱかなりこう傷んだんでしょ、
あれでいろいろ誘発されて
るの、ね、だから余震でしょ、このにしてもちょっとあの朝方ぐらっと揺れた時に、これ以上続いたら嫌だなっていう感じの長い雪だったから、あのあとほら東北大震災って一回ぐらっとして大丈夫かなと思ったらガガッとして東京もさ、ちょっとトラウマが刺激されて怖かった。
また長かったもんね。
長かった。そうそうそうそうそう。でもなんかそろそろ関東がやばいみたいな、なんか予報出て、予測がいろいろ出て
る。前から言われてる
わ。言われてるけど
さ、俺ら生まれた時から言われてる。関東がやばいなんて話は。言われてるけど。
なかなか来ないね。
熊本行ったり、鳥取じゃない島根行ったりさ。
でも日常の備えをしとくしかないですよ。本当に。
そうだね。
なんかどうですか、
あの話ないの、マムシさんの
話。ああ、そうそうだ、あのマムシさん来たんだよ、
ね、はい、
マムシさんね、
マムシさん来たんですよ、でこうお客さんほら入ってもらおうと思って、ラジオの後ろでお客さん入ってもらおうと思って、ガラッてシャッター開けたら、内野くんがさ、内野くんがさ
一番乗りじゃん、
内野くんがさ、何これな、ちょっと通りかかったんだけど、なんか今日どうしたの、どうしたの市村みたいな、こういう傾向は、なんでそういう演技でガラッと、
いや来るって言うからさ、
ね、
マムシさんが来るんだから俺行かないわけにはいかないじゃん、ね、やっぱね。
聞いてたの？
え、
マムシさんのそれ聞いてたの？
何が？
マムシさんの番組を。
いやいや、お前がバーベキューの時に言ったじゃん。
マムシ、違う、あれ元々聞いてたの？
あ、聞いてた聞いてた、聞いてた聞いてた。ね、
長いんですよあの番組もね。
長いね。てかもうマムシさんが好きっていうよりもラジオが好きだからさ、もうマムシさんイコールラジオなんだよね。
そんなこともないと思う。
マムシが来るって言ったらもうラジオが来るってことだから、行かなきゃってな感じじゃん、やっぱり。行きましたよ。
どうでした？盛り上がったもん、すごい。
いや、盛り上がって
たもん。
みんな喜んでた。お嬢さんみんな喜んでた。やっぱりマムシさんね、なんだろう、お客さんのね、よくすごいなと思うのはさ、もうみんな高齢者だからさ、言うことめちゃめちゃなんですよ。バラバラだし。よくさ、ギュッてまとめるよね。
まとめるよね。
あ、すごいなぁと思って。
すごいね。
なんか昔話よく知ってたね。俺ほら、暖房入れてたんで、ちょっとボイラーの方が気になっちゃったからさ、ちょっと豆さんが話を振ってくれたんだけど、おい、せがれ、おいって言われてたけど、はい、はい、はい。何すかみたいな。かなりボケた感じになっちゃって、すいませんみたいな。何すか、何すかみたいな。まあ、でもなんかいつもよりも毒舌少なかったよね。
そうね。
地元っつうか、まあ、ここに子供の頃いたっていうのもあって、昔話をしてたから、何しろよ、ババアみたいな。あんまなかった。
なかった
ね。なかった、なかった。穏やかな感じして。俺、すごいなと思ったのがさ、ラジオのスタッフの人たちがさ、まあ、だから、まむしさんの番組でずっと高齢者を相手にしてるせいかもしれないけど、終わったじゃないですか、終わってから、もう要するに、うちのお客さんなんだけど、あれだけたくさん入っちゃってるから、鍵がねえとかって始まってるわけですよ。下足部の鍵が。それを一緒に探してるのよ。スタッフの人たちが。ポケットの中ないですかって言いながら、ディレクターの人とか、アシスタントの人たちがやってて、いやいや、そんなのさ、俺に回して自分たちの仕事すればいいじゃんと思ってんだけど、こうなんかこう、現場のこの雰囲気を崩さないようにやってる感じが、いや自分やりますよっつってさ、まあ結局すぐ見つかったんだけど、でしたが、この人たちすごいなぁってちょっと感心というか、
すごいね、
感動しました。ラジオの人たちってちょっとテレビ局とか映画とかってさ、多分ドラマの人たちってチームで来るじゃん、ギャンと。 うちわでずっとほら、うちわ場所提供してたけど、うちわでまとまってるから、入りづらいんですよ、こっち。ラジオの人は全然そういうことなんかちょっと、あ、いいなと思いました。だから、あの、お客さんも全員喜んだし、まあ、結果的にはうちの子も来てくれたし。ああ、
なんか絡みなかったの？マムシさんとの絡み。
絡めるわけないじゃん。
そうなんだ。そうなん
ですよ。やっぱね、絡めないね。あ、そう。絡めない。おうおうおう、何言っていいか分かんないもん。分かんないの。やっぱね、ババアじゃないとダメ。ダメだ。ある程度年重ねないと、口聞けないっすよ。別に話しかけられなかったけど。話しかけられたら多分、
なんでああいう時すごいこう、控えめになるのかね。あ、うっちゃうっちゃうっちゃう。マムシさんと一緒に写真撮る写真。
そうそう。
写真撮ってる。いや、いいからいいから。いい、大丈夫、大丈夫。撮んないよ、撮んないよ。大丈夫、大丈夫。なんかちょっとマムシさんに失礼だけど、こっち。
なぜかって。いいから、いいから。
俺そこでさ、この男風呂の方で、マムシさんとほら、今日の打ち合わせみたいな軽く10分ぐらいやるんですよ。やったんですけど、なんか打ち合わせとかありまいについてどうこうってまむしさん最初聞いてたけど、うん、それよりもここになんとかっていうやついるとかさ、うん、あいつ俺の同級生が生きてるとか、うん、そういう話ばっかりしてて、うちの客と同じだなと思ったんですかもタイトはラージでした俺と小田切城が来た時は本当にもうそば通っただけで息止めようと思ったマムシさんに対しては、いや、そのことはね、亡くなったんですよ。あ、そう。何年前なんて話を普通にしてて、そっかーとかって言ってたから、うんうん、うちの客と同じだなって感じだったな。うちのじゃん、一緒に写真撮れみたいな。いい、いい、いいって。
あ、来た。
あ、どうも、
どうも、工藤さん。
すごいね、今日なんか祭り
祭り
鳥の
市。鳥の市。駐車場が全然入ってないの。やっぱり。
ちょ
っと、ちょっと、はい。
なんか面白いことあった？
特にないけどね。
なんか行ってこなかったの？またなんか。
いやいや、うん、あ、それねまた来月に行くんです。
じゃあ12月どうするんだよ。
12月のね頭の方ですよ、うん。
じゃあ大丈夫。うん、
なんかこう相変わらずリアクションとかはないか、うん、サイトの方。
この番組に関して、
yes, I do.
リアクション、リスナーからの、
なんかそう聞いてるけど、
リスナーからの、
はいはい、
Nothing.
ちなみに一応言っといた方がいいと思いますけど、あの戦闘隊チャンネルが YouTube でも始まったんですよ。
どうしたらいいの？一回見て、一回見て、もうあまりの再生回数のひどさに。何12とか
まだまだ始まった。回数が増えるごとに、最新になっていくごとに、再生回数が減っていくって
そう
かなり。最初45回再生されてるんですよ。次12回。今2回。
まだ出たばっかりだ。
2回ですよ。
いや、この2人じゃん。
あ、そう。
俺、あの、あそこで
徐々に減っていくっていう。
ああ、いい感じで減ってってますね。
いい感じで。
すごいね。
この YouTube で最初、なんだってこう、聞いてみてた人が、ねうん、徐々に、ああ、もうこれこの間聞いて面白くなかったからって言って聞かないっていう選択をしてるってことだよね。
あのさ、もう5年ぐらいやってるじゃん。5年やってて2人なんだ。すごいね。
すごいね。
何してるんだろうね、俺ら。
何やってんだろうね。
何やってんだろうと思うよね、俺。
いや、でもね、あの、結構マニアな人にいるはずだと思いますよ、絶対に。絶対に楽しみにしてるマニアな人に、ね、いると思います
よ。どこに。いやー、参りましたね。どうしてこのアングラになっちゃったのかね。
なんだろうね。いや、だからアングラな映画ばっかり選んでるから
じゃないの。うん、それ
はメジャーな映画選んでもね、いつも言ってるけど。
他がやってるから
ね。他がやってるからね、しょうがないもんね。
で、俺らも進撃の巨人とかやってるじゃん。
やったけどさ、でも、セーラー服と機関銃の時はなんか、
なんかそう、あのグーンってね、あの、良かったんですよ。
あ、そう。
はい。
なん
メジャーどころじゃないの？
なのかなあと、あの時にあの、例の、落語冒険支部の、あの、あれも乗ってたから、多分、その関係の人たちが結
構、その関係でね、
持ち券ね。
持ち券
から来てる。持ち
券冒険支部の人たち。
まあ、ガンガン賞取ってるじゃないですか、
岡部さんは。
脚本賞も取ったらしいやん。
でも脚本賞って言ってもさ、これだから、工藤とうちのは多分感覚として分かんないと思うけど、書いてるだけじゃん、これ。演出じゃなくて。書いてるだけじゃん。で、それがもう形になった段階で、結構形にした人のものだったんですよ。 役者のものだったりするから、だからあんまり実感は。ただね、これちょっと今週のおすすめとちょっと絡むんですけど、まあ、この間だから、なんていうんですかね、賞、準グランプリをある映画祭でもらって、同日俺が行った別のところでも準グランプリもらったんですよ。で、おめでとうって電話してる時に、市村さん、先頭大使聞きまして、なんか自主映画について随分と語ってらっしゃいますね、みたいな。やっぱりちょっとこう、肩書きをもらうと、大きくなったんですかね、市村さんもね、みたいなさ。なんだよ、その言い方は。賞取った人間同士がおめでとうって言ったりする会話じゃないんですよ、もう。何なんだよ、いいの、お前は、みたいな。なんか、映画その自主映画語っちゃってますね、みたいなさ。
なんだそれ。
そういう関係なんだ、お互いの。
なんだそれ。
シナリオの賞を取りましたね。いやあれはさ、作品賞で、ああ、待て待てですよ、謙遜っぽいこと。じゃあお互いにおめでとうございます、カチャリみたいな。なんだよ、この会話って。そんないいのか、おい、ちょっと皆さんにおすすめなんですけど、まあ、ヒップホップですけど、YouTube に、動画が上がってるんで、ハンニャっていう人の、あの頃じゃねえっていうのをちょっと一回今度、上げていただけませんか。はあ、すごいいい歌です。
ああそう、
これすごいいい歌です。皆さんにちょっと聞いていただきたいです。
最近ヒップホップ
にハマってるじゃん。
ハマってる、ハマってるこれすげえいい。俺さ、ヒップホップって、ヒップホップでハンニャっていう人がいることは知ったけどさ、ハンニャだろ、芸名が、で、なんかパッケージ見るとさ怖いんですよ、いや怖えだろうと思ったけど、いいね。でライブの映像を見てみると、まあ、こわもてなんだけどさ、前の方の、人からずっと指さしてって、はい、ブース、ブース、ブース、はい、興奮したブース、自分にコンプレックス持ってるブース、はい、ブース、ブース、ブース、後ろの方は可愛い、いや、やっぱりブースみたいな、どうも、ハンニャでーすみたいな感じで、お客さん、わーいみたいな感じだから、マムシさんと同じ。
ゲームと
マムシさんって言ったんですよ、
確かにね。
まあマムシさんもヒップホッパーっちゃ
ヒップホッパーっちゃヒップホッパーなので、これぜひともちょっと聞いていただきたい。俺正直言うと、あ、なんかそういうこと言うの恥ずかしいと思ってたから、ハンニャさんのそのあの頃じゃねえみたいなことを人前で言うのは恥ずかしいと思ったけど、あ、こういうこと言っていいんだみたいな歌よ。
曲名
あの頃じゃん。
曲名だっつうの。そうそう
そう。イノクにもちょっとぜひとも聞いていただいて。はい、イノク、私が勧めたものはもう必ずけなしてくるんで。まあ難儀な男ですからね。うちもどうでした見ていただいて。そのよかったよみたいな感じ。
あ、よかったよって言ったじゃん。
お前そうだ
よ。よかったっす。よかったですよ。よかったよかった。はいはい。もういい、この辺でいい、もう。いいね、みん
な。
何だもん、なんか
いい。この間
も言ったじゃないですか。
いや、もっとたくさん褒めてほしい。
褒めてほしい。そう。
あのね、ただ俺ね、
久しぶりに撮ったからさ。
落ち剣冒険支部っていうタイトルで、で、ポスターに、ここって、落語研究会ですよね。っていう、キャッチフレーズがついてるので、ははーん、これは、落ち研って言ってるけど、落語研究会じゃねえんだろうなと思ってさ、で冒険って言うから、俺は多分、落合信彦研究会、略して落ち研っていう落ちかなと思って、あ、掴んだ市村、俺は読んだぞつって、見る前からもう分かっちゃったよなんつって言ったら、落語研究会って看板が、ちゃんと落語研究会。
落合研究会じゃなかった。
落語研究会なんだ。すいません、僕、ちょっと、早とちりして、ちょっと落合信彦研究会だと思って。
そっちすらわけ
ない。いや、落合信彦じゃなくてよかったなって、今思った
。こんな感じです、こっち。
な感じでね。なかなか、なかなか面白い映画ですよ。いい映画ですよ。
なんか DVD とかになって
るの？そう、DVD はしばらく出さないんじゃない
ですか。
短編だからね。
来年1年間だから上映会みたいなのをするんだろうな。
みたいな感じでね。はい。パクリ人生相談のコーナーイェイイェイイェイイェイイェイというわけでね、今日はおとりそばなんでね、景気よく行きましょうということで、ちょっと気合い入れてみましたよ。はい。
いつもとは変わりませんけど。
人生相談ということで、こんちゃんからまたメールで届いた、ウェブからパクってきた、こんちゃんがパクってきた人生相談に勝手に答えちゃおう。
たくさんお悩みが届いてます。
はい、いっぱい来ますよ。孫が読めない名前でということでね、相談者良きおじいちゃん、60代男性、孫が読めない名前で嫌です、ね。先日初孫が生まれました。女の子で娘たち夫婦と相手の両親で名前を決めたようです。最近は読めない、名前も多いようですが、こんな両方読めない名前に対して私はかなり抵抗があります。もし自分の子供がそのような名前をつけると言ったら反対しますか、それとも賛成、または娘たちに全て任せますか。名前は娘たちが決めるものなので、その親がとやかく言うことではないものことは理解しています。でも孫の今後を考えると、そんな読めない名前でかわいそう&私も抵抗があって、ご意見よろしくお願いします。
ポッポのこと
だよね。アンド。俺も今びっくりしちゃった。
キラキラ、キラキラネームってやつね。
名前なんていう名前？
その名前を知りたいよね。
ね、その名前にもよるよね。
名前にもよるね。でも例えば、五感で言うと、ルキアちゃんぐらいだったら、まあ今普通じゃないの。
ルキアちゃん？まあまあそのぐらいだった
ら。そのぐらいだったらまあ普通。
そのぐらいだったらね。今に鹿って書いてナウシカちゃんとか
ってそれすごいね。
そんなんいるの。
いや、なんかテレビで話題になってたよ、今時の、
今に鹿でナウシカ。ああ、そうか。でも区役所がそれで受け付けてくれるのかな。
読みは何だっていいんだよ、あれ。
うん、そうみたいな。
あ、そうなの。
そうそうそうそうそうそう。
漢字の読み
は、漢字の読みなん、極端な話、誠ってごんべんになるって書いて、正明って読ませてもいいわね。
え、
そうそうそうそう。
読み何でもいいらしいよ。
じゃあ、うちのとこにほら、あのお子さんが生まれた時、おもちゃんがさ、うちの、別れるに噛むで、うちのベッカムって
ベッカムブームだ。
あれ、
あれ、
あれ、あれも OK。あれはでも結構読みに近いからね。
ベッカムって名字やねんか。
ちょっと慌てちゃったから。
ちょっと慌てちゃった
から。ちょっと子供が初めて。
俺、だからそのあれで知ったのが、うちの、の、神さんがねってどうっていうさ、子供が。うちの神さんがねっていう、
刑事コロンボ知らない、刑事コロンボ知らないと全然わからない。まあ、あやくその名前になりそうになっちゃったけどね。俺が名付け親になりそうにな
っちゃった。神さんがねっていう名前だね。
どうですか、まあ名前にもよりますけどね。さすがに悪魔ちゃんとかっていうのはね。
悪魔ちゃんダメになって大丈夫になったんだっけ。
いや、悪にしたんだ
ね。悪にした。
今何してんだろうね。悪。
それよりもあの両親がなんか捕まっちゃったりしたりした。
覚醒剤ですか。
とかね。
そうなの。
そうそうね。だから子供のことよりなんか親の方がなんか大変なことになっちゃった。
親の方が悪だったっていう。
シャブ太郎。
シャブ太郎。
シャブ太郎。やばいですね。
覚醒剤って書いて
ある。覚醒剤。やばい。
山田シャブ。いや、いいんじゃないの、別に。どういう名前だろうが。それは、ね、ね、高齢の方からすればさ、ね、ちょっとこの字読めねえな。要するに、ヤンキー文字でしょ。
まあ、そう、よろしくみたいなね。
ぶっちぎりとかよろしくの世界でしょ。
まあ、そうなんだろうな。読めない、いや、でも読めないっつうのはさすがに、いや、でも、自分の娘が、例えばその頃の流行りに乗っかっちゃってさ、例えば、ピコ太郎とかっていう名前つけるって言い出したら、
ある
トランプとかね。
トランプありそうだね。
花札とか言
ってた。花札とか言ってた。
そんな名前にしようと思ってたら、ちょっと待てって言いたくなるでしょ。
でも、ナウシカっていう名前について、例えばどういう人になってほしいっていう願いを込めるのかね。ああいうこうすくすく健全な心を、
いや多分核兵器が起きてその後の世界で青き衣をまとい世界を救世主救うようなあのそういう人間になってほしいっていうこと
ね。アニメキャラの名前なんかたくさんだろうな。例えばコナンとか普通にありそうでしょ。
あ、まあコナンはありそうだよね。
コナンはあるだろうね。トトロは
こと
トトロは
ハウルはいると思うこれ、
うん、ハウル、うん、ハウル
山田ハウル
山田まあ
ハウル君はいるよね、うん、トトロはいねえかルパンもいそうな気がするな、うん、ああ
ルパン、うん、ルパンいるかね
いやスナックの名前みたいだよね
泥棒になっちゃうよ将来、
まあ、アトムって言ったよね同級生にね
あアトムはいたね
アトムは何とかじゃないですよ漢字
漢字漢字アジアの兄ちょっと忘れちゃったけどあそうそうアトムって言ったよね、
うんうん、でも実際にうちのお客さんとかでちっちゃいお子さん連れてくる人にちょっと話するけど、うんうんうんそんななんか読めないとか聞いたことないような名前じゃないのよ。う
ん、はいはいはい、はいうん、いや逆にもう
翔太郎くんとか
さ、今ちょっとキラキラネームは下火で、うん、普通の名前になって
る。普通の名前逆に
シワシワシワネームって
そのシワシワネームって何？
ちょっとあの
ちょっと
少し古いっぽい
なんか、
うん、ノーマルな俺らの時代の
なんとか
太郎太郎
ちちずるとかなんか、
ね、はいはいはい
確かにあんまうちの保育園とかでもいないねあんまり。うんキラキラネーム全然、
う
ん、
あそう
最近その反動なんだよね多分キラキラネームの反動でちょっとスタンダードなのが、
う
ん
う
ん
う
ん、
じゃあある一世代の人たちだけああいう名前の人たちがいるっていうなるわけだ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
じゃあ一過性のブームだったの
ブームなんじゃないかな、うんうん、まあでも読めないいやキラキラでもいいとは思うんだけど、うん、読めないっていうのはあのちょっと心に負担になるよね、うん、小学校とか上がったら、うんうん、いちいち先生が最初の授業の時に出席取りますっつってなっていちいち訂正自分が訂正しなきゃいけないじゃん、うんうんうん、これなんて読むんだって言われるかなんか読み間違い別の読み方で読まれて違いますっていちいち言わなきゃいけないのがちょっともう嫌になるよね多分子供にしてみれば
えそう俺だってずっと昔から市原あ市川って言われ続けてるよ初対面です
それはお前それは市村って書いてんのに市川って言われてんの
大抵どの授業でも先生、うん、あの最初の授業だと、うん、あのとか担任の先生だと、うん、市川君っていう必ず、うん、
それは目が悪いな
市村よりも市川の方が多分珍しくないからだろうない
やそんなに珍しくない
市ってきたら変わって
なるんじゃ
ない市川、うん、
とりあえず、うん、俺高校の時に横倉ってやついたけど、うん、最初の授業で横やりって言われたんですよ横やりって言われて横倉ですって言ったけど、うん、あの3年間のあれなんかやりでした
いやまあまあまあまあでもやっぱ読めないっつうのはねやっぱいちいちいちいちなんて読むのって聞かれて負担になると思うよ
ねそれもでも面白い場合はいいけどねそんな負担になるかね
ああまあ話の種にね
そうそうそうそう
話の種になるっちゃなるよねなんて読むのってへえ変わった名前だねなんていい名前だねなんつって言われる感じ
ナウシカは困るけど
なナウシカは
子供の頃はちょっといじめのなんかあれになりそう
ね。ねそうだね。
名前が。ナウシカ厳しい。
なんかさ子供の名前ベスト10みたいな男の子部門女の子部門みたいななんかちょっと最近やってんのかやってないのかわかんないけど、うん、
あったじ
ゃん、ね、なんとかちゃんみたいな、うん、あれの影響とかもなんかあったりするのかね。なんか
まあ、変わった名前つけたいっていう気持ちも分かりますよね、うん、読めないっていうのはその年代の人から見て読めないって話、うん、ともう一つ、うん、その自分がネーミングのことについて全く口出しできなかったっていうのはちょっと入ってんじゃないのその
あ、
ね、
ことに関して
そうね相手側の両親も加わってんのにみたいな、うんうんうん、
一言もなしその件、うん、まあ嫁に娘さんだから嫁に言ってるんでしょ、
うんうんうん
ねちょっと寂しいってのあったや
ん、うん、まあそうかもしれないね、うんうん、じゃあまあまあ初孫だから二人目はちょっと俺にも相談させろよ
なんて、ね、あそう
あ、ね、でもこの方は実際にその斎藤かなんか画数かなんかをね
ああそうそうそうそう、う
ん、画数よくねえなみたいなことを確認したりすると思うんですよ、
うんうんうんうん、
まあちょっと大きくなれば可愛くなりますから大丈夫ですよ、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
ん、投げやり仲い
いや一見落着ですけど、
ねうん、まあまあね、はい、そんな感じですか、
はい
はいはい、じゃあ映画どですかでんのコーナー
どですかでんどですかでんどですかでん
今日はちょっとタイミング合ってない
よそんなことない、
はい、
そんなことないそんなことない
毎回一本の映画に関してみんなで語り合おうというこのコーナー映画どですかでんのコーナーですねはいじゃあ今週の映画は、はい、毒虫ということで行ってみましょうかね。はい、はいはい、毒虫。
毒マムシじゃん。
俺も今それ言おうと思った。
毒マムシ。
毒虫。ネット小説をベースにコミック化された同名ホラー作品を村井良大義春なんだ読めないよおじいちゃん
いやいやおじいちゃんおじいちゃんもわかんないからおじいちゃん
村井良大と武田里奈の主演により実写映画化知らぬ間に謎の建物に閉じ込められた大学生のレイジや見ず知らずの7人食料になりそうなものは何もなく最後にたどり着いた部屋で彼らの目に飛び込んできたのは大きな寸胴鍋と肉切り包丁そして 7日間を静かにカウントダウンする時計それらは7人を特定の場所に7日間監禁して殺し合わせ生き残った1人だけが助かるというネット上の都市伝説毒虫を想起させるものだった孤独で、ねうん、毒虫って書いてるけどまあいいや孤独を想起させるものだった7人は空腹やストレスで次第に理性を失い狂い始めていく主演の村井と武田が謎の建物に閉じ込められた大学生レイジ役キャバ嬢茜役を演じるね監督はクソ素晴らしいこの世界で長編デビューを果たした朝倉佳代子ということで、うんうんうん、クソ素晴らしいこの世界はうちでもやりました、
ね、やりましたね、はいはい、
というような感じのでしたけどね
最初にちょっとお願いしておきたいのは、はい、これネタバレの部分やっても、うん、一応そこちょっとカットしてるっていうのは結構ね、うん、ネタバレのバレの部分に関してはね、うん、俺作者の人が結構ちゃんとやってる部分だと思うんでここで割るのはちょっと申し訳ないなって気がするんですよ、
はいはいはいはい、
だからそれだけはちょっとあれ
はいはいはいネタバレの部分ね
ネタバレの部分そうそう
あとは、まあ、俺いいと思ったのは、うん、そのネタバレの部分なんだけどこういうさソリッドシチュエーションスリラーってさ
そうそうそうそう
オチがさ、うん、ぼんやりしてたりわけわかんなかったりするんだけど結末がきちっとオチがついてて、うん、あっ、うんはあ、なるほどっていうオチがついてたところが良かったですよ。
じゃあ俺は武田里奈ちゃんがね、はい、ちょっとアクションなしでね、ちょっと女優に深みを増してきたなと思って。
何ですかと。
ところが良かったなと思って、ねまあ。演技派に、うん、演技派で花咲かせてきたなっていう感じですね。
俺は、うん、この話は必ず後で出ると思うんですけど、うんワンシーン、うん、本当に震え上がりました、うん、本当に震え上がる怖いと思って、うん、でこれはだからクソ素晴らしいこの世界の時は、うん、怖いだろって見せてくれてるけど、うん、そんなに乗れなかったんですよ、うん、まあまあそうだよねっていうか、うん、スプラッターやったらそう見えるよねって言ってるんで、うん、今回は、うん、いや本当怖かった俺、うん、いやちょやめようよそれみたいな感じだったんで、うん、俺は、うん楽しかったです、ホラー映画として
クッディ
いや、面白かったよ、全般的に面白かった、うんうん、まあでも、うん、結構役者が本当にあんまり知らない人が
武田里奈ちゃん
わかるけど
秋山慎太郎さん
誰秋山慎太
郎なんだっけ、焚き付ける
佐世川なんとか似てる
ああちょっとね
ちょっと似てるちょっと、
ね、俺昔のミラーマンの人ちょっと似てるミラーマンの人わかんないと思うよあの人は男前だったよね
ただ全体的にみんな演技うまくて知らない人だけど、うん、よかった、うんうん、やっぱりこういう系のさジャンルのさ映画ってまあ、なんとなくこうたくさんあるから、まあこうだろうああだろうとかって思いながら見てたけど、こういう感じのそのどんでん返しというか、こういう感じで見れたら初めてかもしれない。これ系の映画の中ではすごい面白いと思う。
俺これ系の映画のはよくできてる方じゃないかなと思いましたよ。ただこれいろいろね、ちょっとうーんと思うというのがあったけど、武田里奈さんのさ。音に首絞められてるんじゃないですか、うんうん、もうその時点で違和感があるわけですよ、こっちの人
は勝てるだろ
勝てるだろ勝てるだろ勝てるだろってでこう武田里奈さんにほらバーンって凶器持たせてほら ハンデやるよみたいな言ってるけど、いや、そんなの嘘だ。それは嘘ってやっぱこっちは思っちゃうから。
逆にハンデください
みたいな。ハンデくださいって、お前が包丁持ってって言ってさ、あれでこうちょっと、そこで入れないんですよ、やっぱこっちは。あの、排気があるイメージなんで。違和感としてはそのぐらいかな。
そこがね、そこがちょっとね、
どうしてもその、武田里奈さん。
女優としてのネックだよね。弱い役が演じられないって、演じても、俺らの先入観で邪魔するみたいな。
男と一対一だったら、あんた殺せるぐらいのあるでしょって言うんですか。そのレベルでしょ、あそこまで行くと。おそらく。いや、蹴ればいいじゃん。
武田里奈さんよかったね。
ね。
全然。
結構あれですね、おおむねあれ、良好ですね、皆さん。
ちょっと気になったのはさ、途中の回想シーンで先輩が突き落とされて、死ぬじゃないですか、ドーンと。で、今度その突き落とした女の人が、また階段から現在の時間軸で突き落とされて死ぬじゃないですか。あの人形同じじゃないかな。同じ人形使いましたんじゃないかな、どうですか。
ああ、まああるんじゃない。
あれ同じ人形かなみたいな。ドーンってこう。最初、毒虫って、これもオチに関わることですけど、毒虫っていう、つまり人間をたくさんこう、一箇所に連れてきて、何かこの、罪を背負った人間同士を食わせて、殺し合わせて最後に残った一人がどうこうみたいな話をするじゃないですか。でも、その割には、みんなその罪を背負ったように見えないんだよね、最初。で、こっちの人はさ、いや、そんな別に普通の、なんか、小市民的な人連れてくんじゃなくて、例えば、拓磨守とかさ、角田澄子とかさ、佐々木原とか、あの辺も7人ぐらい集めてきて、やった方が、見物としては面白いだろうと思ってるんだけども、その辺も、オチのネタバレの部分に関係してきて、最終的に、ああ、そういうことかって、ちょっと分かったので、良かったんですよ、
なんかちょっと毒虫でさ検索したら、まあ、漫画が原作じゃない、でなんかちょっとエッチーシーンがちょっと画像で検索で見たらさ、画像ちょっとエッチーシーンがあったから、あ、そういうあれだったんだって。だったらなおさらなんで言わないんだろうみたいな。
まあまだ
ダメ、
まだちょっと
このぐらいの映画では
このぐらい
のその程度の映画で
ちょっと結構待ってるって言ってるんです
けどね。監督女性だったからさ、そろそろ里奈ちゃんいいんじゃないのみたいな。私の作
品みたいな。いや。このバジェットのやつじゃん。
このバジェットです。
もう武田里奈が脱ぐって言ったら、それだけでちょっと売りになるじゃないですか。
ね、なるね。ちょっと俺はね、なんかね、っていうね、あれれっていう感じだったん
ですよ。そういった感じでしょ。
ね。
そう、ありますよ。
でしょ？
なんかあった。
あんまりネタバレにならないから言わないんだけど、ちょっと俺が見逃しちゃったのかもしれないんだけども、要するに水が出ないみたいな感じになってですね、なんか縛られちゃって、なんか力士通るみたいな感じ
で、ありがねえ
ね、ありがねえ、あれなんであれなってたんだろ
う。意味ないじゃん。
意味ない
自分の伏線は回収されてない
でね、でだよね、だから
ね、
うん、そうそう、飲んだら危険だからかなとかっていう意味なのかなと思
って。単に配管が繋がってないから、それでもそれだったら特にあそこで縛っておく必要がない
よ。ないんだ
よ。ないか。
最終的に出るところがあるからね。
あるから。そうそう。とかね。
とかね。
まあ、それでたくさんあるよね。いろいろある。
いろいろ言い出したらね。
っていうのはどうなんだろう。
なんでみんな記憶失ってんのあれ。
とかね。
都合よくね。
俺でっかい寸胴鍋があって、たまに人が煮られてるじゃないですか。で、まあ、オタク君がもう切り刻んで、バーってやって。ヒヒヒヒってなって、次のシーンかなんかで、お鍋が綺麗になってるんですよ、新品同様。あれ食べたのって、でも食べた描写ないけど、それは一体。
美味しくいただきました。
綺麗なのかな、いや、本当に綺麗になっちゃったから、洗ったのとかさ、いろいろこう、ちょうどその辺がね、鍋とかね、その辺のこうちょっと。
まあ、取り順なんだろうな。
取り順でしょ、
取り順。スクリプターがいないとか
ね。スクリプターはいるだろ。
がどじっちゃった
の。どじっちゃった。
一番それで驚いたのは、最後、武田里奈さんと三つどもえかな、三つどもえになってる時かな。武田里奈さんと、ジャーナリストのやつと、もう一人、主人公の道路が三つどもえになってて、1分010みたいな、1分12ぐらいになるんですよ、カウントが。うわーってやってると、もう、ドタバタやってると、1 分08になるんですよ。3秒間経つわ。08になってるんですよ。08か07になってるんですよ。それで、はぁ、つって、俺かかってこいって言って、パッともう一回すると、1分09になってて、自分が決まってるんですよ。
マジで？
で、これ、このミスなんだろうと思ったんだけど、ひょっとするとですけど、これ結構有名な映画のネタで、タイムサスペンスのやっぱりやつで、巻き戻っちゃったカットが有名な映画で あって、これだから映画ファンの間では、その元の映画に関しては名作だから、これはあまりのサスペンスのあまりに、時間がびっくりして逆戻っちゃったんだっていう感じになったんですよ。その映画そのもののタイトルちょっと思い出せなかったけど、あるはずです、そういう映画。それのね、お前らっていう気持ちだった。でもさ、あの気づかなかった、あのミス。
気づかなかった。
そんな
巻き戻ったっけ。
巻き戻った、
最後、
3秒ぐらい巻き戻った。だから結構ね、びっくりした、あれって。もう編集してる時に寝ぼけたのかな。
いやだから、ね、演出的には本当にすごくてさ、まあいいところ言うと、その監視カメラやたら、やたら印刷するね、ああいうところとかの、やっぱりその強調の仕方とかがうまいよね。本当に完全に本当にその世界にこうなんかその演出すごいされてるというか、映像が。それはすごい手堅い感じがした。
クソ素晴らしいこの世界から比べると格段にうまくなってない、で
も。あとはいわゆるああいうそのジャンルに対してのアンチテーズじゃないけど、分かった上で多分やってるんだよね、多分。それに対しての、なんかその、どっちかっていうと、なんかこういうので、そういうふうに思うんでしょっていう、なんか、見る方に対しての、
ミスリードさせるようなね。
見る人に対してのすごい、挑戦的な感じだったんだなと。いや、うまい。
見てる間中、オチなんだと思った。俺ね、俺は、これ多分誰か一人が生き残って、また気がついたら、電気が消えてまた気がついたら別のメンツとそういう状況にいて、どんどんどんどんこうまたやんのっていうことでこうアベンジャーズ的にこう集められていくのかなと、あの脱衣麻雀できてるからそういう感じかなと思ったんだけど、見たら大丈夫。
俺全く分からない、なんだ
ろう。こういうのって大体なんか不条理ものだからさ、なんかそういうオチとかってあんまり多分ないんだろうなと思って、
期待しなかったよね。別にこれオチねえんだろ、これまたぼんやりとさ、なんか不条理オチみたいなさ、何これ、えどういうことみたいなさ、思わせるんだろうな、思わせるんだろうなと思ったら、あ、なるほどっていうね。
そうっていう映画はちゃんとオチがあるの。
そうはあります、
ある、ある、ある。
リズメの落ちがあるんだ。リで落ちるような。
でも落ちっていうことの落ち。
解明、解明。その、なんでその人たちが集められたかとかさ、ここで殺し合いし。
理由はありますよ。理由はあるし、犯人もちゃんといるし。あれはそうはね、そういう落ちでびっくり、まあ落ちでびっくりするところもあるんだけど、でも、そんなどんてん返し的なもんじゃないよね、確かに。
そうはだって、パート6とか
ね。パート6まで。そうですよね。
ちょっと、1はなんかちょっとどんてん返し的な。
1は面白かった。
一瞬ちょっと。
一瞬ね。
一瞬ね。どんてん返し的なやつ
が。え、お前がみたいな。
そうそうそうそう。そうそうそう。キューブが、俺、これ落ち多分なんだろうなと思ったら、やっぱりちゃんとした落ちがなかったんだ
ね。
キューブね。まあ、偶話的に終わってしまったというか。
あれが走りだよね、だからね。
キューブってどうだろう。
あ、キューブじゃない。キューブか。
キューブでしょ。
あ、キューブでいい。
キューブ、キューブ。キューブはあれでしょ。
俺たちが、そう。
しょうもない。しょうもない。しょうもない。しょうもない。
キューブ、キューブどうだったっけ、あれね。
あれなんだっけ。
キューブは人間を間引いたんですよ。
ああ、そうなんだ。
どういう理由か知らないけど、間引いて、20箇所集めておいて、もともと家みたいな。で、罪を犯した人間から仏像みたいな。そういう感じ。
よく覚えてるね、
俺は。よく、よくこんなこと覚えてるなと思ってさ。俺が一箇所本当に怖かったのは、カツラの一件ですよ。あれは参ったな。いやー、怖え。
あいつだから、その女優さんだよね。ある程度の年齢の女優さんがやってたって。
若いと思いますよ。
私も若いんですよ。
だから背が低いってだ
け。あれ、うまかった。
いや、震えやがったよ。こんなに怖いと思わなかったから。 で、うん、またセリフがさ、嫌、うん、じゃん。一緒に手伝って寝ようとか言われてさ、いやいや、ほんと、ほんと、ほんとやめてくれ。もうやめよ、このシーン、やめやめやめとか、長いからさ、いや、もうやめよ、やめよ、やめよ、みたいなさ、前の現場じゃね、わけあいと撮ってるんでしょうけど、うん、
いや、でもああいう、なんか親しみ、ああいう気持ち悪い感じっていうかさ、なんかああいう女優さんの、まあ女優とかも要は、なんつうの、その、女性のなんかすごいやらしい感じをすごい出してて、よかったけどね。うまい人やな。
怖かったです。
確かにね、あそこは怖いね。
あそこ以外は別にね、うん、おたくが別に肉を切ってようがね、うん、そんなに怖くないんですよ、うん、まあそんなもんだろうなって言ってた、うん、でも、本当見てて、あそこまで怖がらせてくれるシーンがあれば、うん、もうホラー映画としても私十分じゃないかなと。うちの子、他に怖いとこありましたか？怖いとこ
ですよ。あー、でもそこは怖かったけどね、他は別に怖いっていうほどでもね、うん、残虐描写なんだろう、難しいよね、ああいうのね、
うん、でも結構切るシーンは映してなかったけど、うん、解体された死体そのものは全部映してたよね、うん、は
っきり言うね、うん、最後の方ね、割と、うん、
ネタバレありきだったの、ネタバレっていうか、あのトリックありきだったのかなって気もするのよね。
そうね、うんうん、
それがあったからこそやっぱり評価されてるものじゃないかなと、うんうんうん
う
ん、
そうね、
でこういうのさ見た時に、いやいや、これよくありがちだよって話をされたりするんですけど、実は結構ないんですよ。結構こういうリズメの落ち、で、落とすミステリーって、ありそうでないから、で、これどういうふうにして考えたのかなっていう、私自分なりに思うとですね、おそらく、こう降りてきてさ、全てのアイデアがバーンと降りてきて、これはすごいってやったんじゃなくて、多分ね、一つ一つこう、なんか考えて考えてこうリズムで詰めていったような感じがするんだわ、うん、あの部屋とかどうしてそういう風になっていったかっていうのかとか、どうしてそういう状況になったのか、なんでその閉じ込められてしまったのかっていうのは、うん、細かく細かくリズムで詰めていって、一つの大きなトリックになったので、だからよく考えたなというさ、ちょっと感心しました。ああ、面白いなっていう。だからほら、本当にすごいどんでん返し、だと、このアイディアは降りてきたんだろうなっていう話の時もあるけど、これは多分考えに考えて、まずシチュエーションの方から入っていって、オチを考えて、でもう一回フィードバックして、リズムを合わせてっていうことをすごく何度も何度もやってるんだろうから、ちょっと感心して面白かったです、これは。
一個だけだな、窓がさ、鉄板が張られてるじゃん、そこだけはちょっとね、
まあそうだから、
ディテール問題なのかもしれないけど、
ディテール問題だよ、
そこはねちょっと惜しいなと思ったんだよ、そこはもうちょっとね、なんかそれっぽい感じのリアリティがあると、
まあ正直言って結構ネタがバレて外から光が差し込んだ瞬間本当にびっくりしたので、ね、どういうことみたいな、それを楽しむだけでも十分、見る価値はある作品だろうと。
現代的なね、話で。
まあ、さらっと見れるしね。80分、80分。
短
く。80分じゃない。
90分くらいだ。
100分だ。
あ、
100分あった。
ただ、もうちょいエロ要素が。
エロ要素は欲しかったところだね。
はい、
40分ありますよ。
でも女性はだって、武田里奈さん、飛び降り落とされた女の子、3人だけか、あとは、カツラの女の子、
まあ、なかなか楽しめるんじゃないですかね。
楽しめると思いますよ、
はい。というわけで、ぜひ見ていただければと思います。はい。よろしくお願いします。
お願いします。